君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
現代文明のキーワード、スマホも電気自動車も始終気にしてあげないといけないのがバッテリーです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は容量が大きく液漏れや破裂の心配も絶対ない蓄電池の研究、義歌大電気電子工学系稲田亮次先生の研究室を訪ねます。
実際あのリチウムイオン電池というのは普通に僕らお世話になっているんですよね。
そうですね、まあ、今もう中学生高校生以上であれば多分みんな携帯電話持ってると思うんですけど、あれに使われている電池はもう 100% リチウムイオン電池ですし、はい、社会大学生でも最近はノートパソコンとかタブレットとか持ってる方多いと思いますけど、うん、それもあの 動かしているのはリチウムイオン電池と。
携帯電話とかパソコンとかってなんか電池パックになってますけどもね、はいはい、あれがリチウムイオン電池っていう。
そうですね、まあ、ノートパソコンなんか外して見れると思うんで、うん、あの見ると多分リチウムイオン電池でちゃんと書かれていると思いますね。
僕らが電気屋さんで買ってくるようなアルカリ乾電池とは違うわけですか。
あ、違いますね、まあ、動作原理がそもそも違うんですけど、うん、まあ、電池なんでプラス極マイナス極材料があって、うん、まあ、それ電池の中で、まあ、電解質っていう材料でうまいこと結びつけて、うん、リチウムイオン電池の場合は繰り返し使えるので、うん、その充電法でやるときにプラス極とマイナス極の間でリチウムのイオンをこうキャッチボールしてるような、だからプラス極マイナス極がグローブの役割をしてるって感じですね、電池の中で。でリチウムイオンがその動き方に応じて、まあ、電池の外につながれた回路につながれた装置を例えば動かしてるとか、うん、もしくは充電してるときには充電装置がつながれて電池に充電されたりっていうのが、うん、リチウムイオンのやり取りとそれに応じて外部回路流れる、まあ、電気電子ですね、うん、電子のやり取りで行われているっていうタイプの。中身は難しいんですけど動作原理自体はすごくシンプルな電池ですね。
ああ、
はい、
それがリチウムイオン電池なんですね、はいはいはい、球を投げるキャッチボールという話でしたけれども、はい、例えば使うときにはピッチャーからキャッチャーにズバンと投げて、
そうですね、はいはい、
であのコンセントに差し込んでやると
充電するときには
キャッチャーが返球してくれるわけですね。
そういう感じですね、
は
い、
でピッチャーのところに球が来たら、はい、また使うときになるとキャッチャーに投げる、
はい、そういうようなイメージ持ってもらえると。
球がリチウムイオンみたいな、
そういうイメージですね、はい、でピッチャーとキャッチャーが持っているグローブがプラス極とマイナス極の材料という形になります、
うん、
は
い、そういう風にできているんで何度も何度も繰り返し、
そうですね、あ、もちろん使ってくるとだんだん徐々に劣化はしていくんですけど、まあ、リチウムイオン電池の場合は比較的その劣化も少ないということで、あのもっぱらも細かい電子機器の電源のもうほぼ 100% はこれで動いてますね、
うん、
で最近だとあの、まあ、電気自動車とかハイブリッド車の方にも、まあ、リチウムイオン電池ちょっと大きくして一部使ったりとかっていうようなことも進められてきてますね。
電気自動車ハイブリッド自動車の電池もリチウムイオン、
はい、そういう感じ、一部はそうなってますね。で電気自動車はあの 100% リチウムイオン電池だと思います。
あ、リチウムイオン電池のメリットっていうと、
一つは、まあ、電池ってまあ電気エネルギーの缶詰みたいなものなんですけど、うん、軽くて高い電圧を持っている電池が、まあ、リチウムイオン電池の場合はで他の電池と比べて作ることができるというのが一番大きいメリットですね。
重いと携帯電話やノートパソコンはもちろん嫌ですし、はい、自動車なんかでもやっぱり燃費の問題とか出てきますもんね。
軽くてたくさん電気を溜め込む、うん、もしくは吐き出すことができる電池っていうのが、うん、あの望まれてて、まあ、それにはうってつけの電池ということになりますね、う
ん、で実際我々も使っていて、はい、もう完成しているわけなんですけれども、はい、ともうあの研究する余地はないような気がしますけど、
あの実はリチウム電池がもうあの発明、まあ、売られ始めて、うん、もう今年で25、6年経つぐらいなんですけど、うん、あの未だにあの研究は盛んに行われてて、うん、まあ、いろいろな方向性あるんですけど、一つは、はい、もう今のリチウムイオン電池よりもとにかく長持ちするやつが 欲しい。例えばスマートフォンとかだとみんな多分、ね、使える時間短いなと思うんですけど、まあ、あれをできるだけ長く使いたいとかですね、
はい、
で電気自動車だと1回の充電で走れる距離を長くするということを考えると、うん、今よりももっともっと電気を溜め込むことができる、そういう、まあ、材料から電池構造までいろいろな観点で、まあ、研究国内外、まあ、まあ世界中でやられてますね。
もっと性能のいいリチウムイオン電池をと、はい、いうことなんですね、
は
い、
であとはだんだん電池を使う用途が大型電源用途、まあ、車の電源でもそうですし、
はい、
あとは例えば最近だと太陽光とか風力とかそういう自然エネルギーの発電した電力、結構不安定な電力なんですけど、一回それを電池で蓄えてあげて使いやすい電気に、はい、うん、効率的に使うようにするっていうのはそういう大型の電源としても使われようとしてるんで、
はい、
そういうことを考えるとやっぱり安くならないといけないっていうこと、プラスあと安全性ですね、うん、最近だと、まあ、結構ノートパソコンが燃えたりとかっていうニュースは
一時話題になりましたね、はい、
もっと最近だとあのボーイングに積まれてた電池が黒焦げで、うん、まあ、発電して中見たらもう黒焦げだったと、うん、あれ燃えてるのは実はリチウムイオン電池なんですね。
乾電池だった時代は液漏れは心配でしたけど、あんまり燃えるとかいうことって考えてもいなかったんです。
そうですね、ちょっとリチウムイオン電池の場合は、うん、ちょっと電池の電圧が高いっていうこともあって、うん、どうしてもちょっと特殊なあの電池の中に入れる電解質っていうものがあるんですけど、
電解質、
はい、電解質、まあ、電池の中でプラス極とマイナス極を結びつけるような役割を持っている材料ですね、うん、
はい、
でそこの材料にどうしても燃えてしまうような、うん、燃えやすい電解液を使わないといけないっていう、
ピッチャーとキャッチャーの間は液で、は
い、満たされてます、
満たされてる、
しかもそれが燃えやすいっていう。
おお、でもそれがあのボールであるリチウムイオンを行き来させるにはちょうどいい、
まあ、必要不可欠なんですね、はい、
必要不可欠なんです、
必要不可欠なんです。だからキャッチボールするにも、うん、何もないところでキャッチボールできなくって、
うん、
まあ、電解質っていうものが必要で、
それ燃えるんですか。
今売られてる電池の、うん、まあ、99% は燃えちゃう材料が入ってますね。
でも必要不可欠ならしょうがないですね。
しょうがないですね、まあ、ノートパソコンぐらいの電源のサイズであれば、まあ、ボヤ程度で済むと思うんですけど、飛行機とかだと、うん、もう本当大事故につながりかねないんで、
うん、
さっき言ったとにかく電池を長持ちさせる、ちょっと専門的に言うとエネルギーの密度を高めるっていうんですけど、うん、それと合わせてやっぱり安全性を担保してあげるっていうのがものすごい重要な課題になってますね。
それはあの使っていてなんかいけない使い方をすると火が出るとかそういうことなんですか。
あ、その火が出る前のトラブルですかね、うん、電池の変な反応起きちゃうっていうのは、うん、そういう変な使い方をしてると、うん、っていうことはあり得ます。
なんかプラスマイナス間違えたりとか。
そうですね、そういうこととか、あとは充電しすぎたりとか、そういうことをするとトラブルの元になる原因が出てきてしまいますね、
うん、
で今 の, あのリチウムイオン電池の構成はマイナス極の材料にグラファイトっていう、まあ、鉛筆の芯、
炭素、
はい、炭素系の材料ですね。
他の研究室でもグラファイトってよく話題になりますけれども、は
いはい、まあ、そういう材料を使われてて、この材料非常にいい材料なんですけど、うん、本来はリチウムイオンのままキャッチボールしたいんですよね、
はい、
でそのプラス極から受け取るときにリチウムイオンのまま受け取ることができればいいんですけど、
うん、
さっき言ったように使い方を間違える、うん、あの充電しすぎたりとかっていうことをやってしまうと、そのグラファイトの中にリチウムがイオンが入らずに、うん、金属のリチウムとしてグラファイトの上に出てきちゃうっていう。
リチウムって金属なんですね。
もともとは金属ですね、うん、ただリチウムイオン電池の中ではイオンとして動かしてます、う
ん、あ、マイナスの電子が足りないとか足りるとか、
はいはい、
イオン化してるわけですね。
そうですね、あのリチウムの場合はあの1個電子が抜けて、
うん、
リチウムのプラスっていう、まあ、一価の、陽イオン、うん、プラスイオンになって、うん、それをキャッチボールさせるんですけど、
うん、
それが使い方を間違えると金属の状態になって電極の上に出てきてしまうと、
うん、
で金属のリチウムって実はすごく反応性が高くて危ない材料で、最悪の場合出てきた金属のリチウムが大きくなっちゃって電池の中でプラス極とマイナス極を短絡してしまうというようなことも
ショートしてしまう。
でリチウムイオン電池の場合は限られたスペースの中で蓄えることができる電気の量が非常に大きい電池なので、
うん、
例えば内部短絡が起きたとすると、うん、そこで一気にエネルギーが放出されると、で最悪の場合発火破裂っていうようなところまでつながってしまうというような原因にもなり得てしまうということになりますね。
ああ、そうなんだ。
まあ、あのそうならないように一応、うん、あの電池自体にすごい安全 性担保するような構造になってはいるんですけど、それでも年に何件かはそういう
燃えてますもんね、
燃えるトラブルがまあニュースとして出てきてますね。
じゃあそこをとりあえず何とかしたいですよね。
はい、まあ、やり方はいくつか、まあ、あるんですけど、
はい、
あの一番シンプルなのはあんまり今のリチウムイオン電池の構成は変えずに、
うん、
電極材料の構成を変えて何とかしようという研究がまずやられてます。
その材料を変えれば大丈夫と、
ね、
はい、いうことですか。
はい、でまあ、グラファイトよりも、うん、まあ、安全に使える材料というのがまあいくつかあって、実際にもう、うん、例えば、東芝さんで、
はい、
あのもうすでに売り出しているちょっと特殊なリチウムイオン電池が、まあ、売られてるんで特殊じゃないかもしれないんですけど、
うん、
あのグラファイトじゃないマイナス極の材料を使っているリチウムイオン電池はもう実用化されてます。最近ですと、アイミーブっていう電気自動車 の、
はい、
あの電源にはその電池が、東芝製 の、 あの新しいリチウムイオン電池が使われてますね。
豊橋でもたまに走ってるの見ますけれどもね、
はい、まあ、あれには僕らが携帯電話で使ってるタイプ構成のリチウムイオン電池とは違うタイプのリチウムイオン電池が入ってます。
グラファイトじゃない素材っていうのは、
チタンっていう、まあ、金属と、はい、あとリチウムっていう金属とあとは酸素、この3つの、うん、元素で構成される化合物、まあ、酸化物のマイナス極の材料が入れられてますね、
うん、それをグラファイトと変えることによって安全性が上がるんです。
まあ、飛躍的に高まると。それだけで。
その安全性が高まる理屈っていうのは僕らでも分かるような説明。
金属のリチウムとして電極の表面に出てくるっていうことが起きない、起こるはずがないっていう材料なんですよね、うん、
でもやっぱりこうまだグラファイトのものが主流っていうことはグラファイトのメリットもある。
そうですね、蓄えることができる電気の量は
グラファイトの方
が圧倒的に大きい。
圧倒的ですか。
はい、圧倒的に倍以上ですね同じ重さ用意したらグラファイトの方が2倍ちょっとぐらい、そのチタン酸リチウムよりは電気を蓄えることができます。
安全性を取るか、
そうですね、
蓄える量を取るか、
はい、そこはまあどこを優先するかって、ね、使い分ければ、うん、いいと思うんですけど、うちの研究室ではだからさっき言ったチタン酸リチウムと同じぐらいの安全性が保証できて、
うん、
なおかつグラファイトよりもたくさん電気が蓄えられる材料とかっていうのをまあ探して、うん、まあ、性能を高めていくような研究を、
きっとあるはずだということ
で、あるはずだという形で、はい、
研究が続けられてるわけですね、はいはい、
まあ、安全性にちょっと特化した電池を実現する電極っていうのを一生懸命探してる人はたくさんいらっしゃって、
うん、
まあ、うちの研究室もそうなんですけど、
そういう極の材料を何を使うかっていうところで一つ安全性を高める手段があるわけなんですね、
はいはい、で、あのグラファイトとは違って、まあ、セラミックスの材料を使うというのが一つポイントになって
と。あ、それは先生のところ
で。はい、そうですね、
それをこう極の材料にするっていうことですか。
そうですね、はい、
セラミックっていうとなんか焼き物みたいな、
そう、焼き物をイメージしてもらえるといいかと思います。極端な例を言うと、もう本当お茶碗を粉にしたようなやつを、まあ、使ってるようなイメージですね。実際お茶碗ではないんですけど
お茶碗砕いて
イメージとしては、イメージとしてはあんな感じですね。
と安全性は高まるわけです。
飛躍的に高まりますね。
貯められる電気の量はどうですか。
一応うちでやってる材料いくつかあるんですけど、まあ、グラファイトと今は同等レベルかちょっと上ぐらいの材料を今取り扱ってやってるんですけど、
うん、
問題はまあいくつかあって、一つは急速な充電放電、
うん、
早く電気を貯めて早く電気を吐き出すっていう、
うん、
そういう対応がちょっとまだできないんで、まあ、そこらをもう少し性能を高めていくような研究っていうのを一生懸命やってますね、うん、
そこがクリアできれば、
まあ、東芝さん電池よりもひょっとしたらいいやつができるかもしれないです ね、
はいはい、まだこれ研究段階です、はい、他のアプローチっていうのも何かあるんですか。
そうですね、今はその電池最終的にトラブルになる理由を消すっていうアプローチの研究なんですけど、うん、はい、そもそも最終的に、まあ、電池が破裂なり発火なりするっていうのがどこに理由があるかというと、さっきも言った使ってる電解質なんですよね。今は残念ながらどうしても燃えやすい、専門的に言うと可燃性の液体を使わざるを得ないっていうんですけど、まあ、シンプルに考えればそこを燃えないで、しかも固体であれば液漏れもしない、だからまあ固体で燃えないものでその電解質のような動作をしてくれる材料があれば、
電解液は必要不可欠
なんですけど、
すよね、
はい、まあ、それに、まあ、同じ役割をするものが、うん、いい材料は固体であれば、
うん、
それに置き換えれば原理的にはむちゃくちゃ安定な、
燃えないし液漏れもしない、
まあ、超安全な二次電池蓄電池はできますよね、原理的に、
うん、できます、
はい、
でもそんな材料はなかったから今までないんですよね。
あの今から 2,30 年ぐらい前まではそんな材料なかったんですけど、うん、結構最近になって電解質でいい悪いっていうのを判別する一つの指標が、うん、結局リチウムイオンを電極などでキャッチボールする時の雰囲気になるので、うん、リチウムがどんだけスイスイ動いてくれるかって。
そうですね、まあ、あのキャッチボールする時の球が飛ぶ間ですからね。
そうそこの邪魔がないような、うんうん、スイスイ動いてくれる材料っていうのが、まあ、見出せればいいわけなんですけど、結構最近これもやっぱり焼き物セラミックスで、まあ、今使われてる電解質と同じぐらいスイスイ動いてくれる材料っていうのはいくつか出てきてます。
さっきのプラス極マイナス極に使うセラミックと同じセラミックですか？
あ、また種類が違います、ね、
またやっぱり違う
です。
向き不向きがあるんですね。
ありますね、はい、役割でやっぱり向き不向きがあって、うん、とにかく電解質と称するところに使う材料はまずリチウムイオンがスイスイ動いてくれないと。
固体の中でスイスイ動けるっていうイメージがなかなか我々はつきにくいですけど、
まあ、それがあるんですよね。
液体だったらね、はい、なんか動くだろうなと思うんですけど、
はい、中にはうまいことできてるものがあって、はい、まあ、動きやすそのリチウムの動きやすさ、イオンの動きやすさっていうのを表す量が、うん、専門的に言うとリチウムイオン伝導率っていう、はい、ちょっと難しい言葉になっちゃうんですけど、それで表されるんですけど、まあ、その数字だけで言うともう今使われている電解液と同じレベルのものがもうたくさん見つかってます、う
ん、たくさん、
はい、
なんだできるじゃないですか。
ただあの実際それをまた電池に組み込むとなるとちょっとやっぱりいろいろ難しい課題があって、うん、やっぱりこれも世界中の人がそこらをクリアしてなんとか実用化しましょうっていうのを一生懸命やってるっていうのが現状ですね。
克服しなきゃいけない大きな問題っていうといくつか挙げるとどんなとこですか？
まあ、伝導率は高ければ高い方がいいので、うん、一つはとにかく早くリチウムイオンが動いてくれる材料をまず見つけるっていう、まだこれから先もずっと研究継続されていく、うん、そういう材料を見つけるっていうところが一つですね、うん、
はい、
でもう一つはいざじゃあ材料見つかりましたって言った時に、うん、実際に電極と組み合わせて電池を構成する必要があるけど、どうやって固体の電解質っていう材料と電極も固体なんですけど、それをうまく接合させるかっていう、そこらが結構難しい課題ですね。
前は液と固体だったから、
液だったらもうそこの中に電極の材料をつけるだけで、う
ん、馴染みが良かった
んですね。馴染みが、そう、馴染みんですけど、固体はもう形決まってて、うん、接触してる部分っていうのは基本的には点と点の接触になるんですよね、
うんうん、
でそれだとやっぱり結局電解質を通ってグローブに入るまでに
ちょっとだけ電解液使うとか、
はあ、そういうのもアプローチをしてる人もいますけどね、まあ、極力あの燃えやすい
固体だけで、
はい、固体だけでやりたいっていうのは、うん、この研究やられた人はそういうふうに考えられていると思いますね。
そう言いながら稲田先生の頭の中にはもういくつかこうしたらいいんじゃないか、
そうですね、
こうしたら
いいんじゃないかっていう、はい、接合させる技術っていうと、その今まで材料だけやってた人っていうのだとちょっとやっぱり難しいと思うんですけど、うん、異なる材料を例えばくっつけるとかですね、うん、で綺麗に接触できるような界面を作っていうような人とまあ一緒に仕事をしながら、はい、今そこらを一つ一つ解決していこうという形で一生懸命やってます、うん、
その他その全固体での問題っていうと、
一応世の中の流れとして、うん、その使う電解質の材料、硫黄を含む電解質、
硫黄
っていう匂ってきそうなやつですけど、
温泉で有名な硫黄ですね、
はい、をタイプの電解質っていうのと、あとは、はい、さっきも少し出てきた酸素を含んでる、要するに酸化物っていうタイプのセラミックス、
酸化物と硫化物、
そうですね、はい、うん、で硫化物を使う場合は実はセラミックスなんですけど、うん、硫化物は結構柔軟性があるので、うん、
はい、
変な言い方するとそういう電極と電解質を混ぜてクッと外から力加えてあげれば、あのうまいこと2つの材料などの接合はきれいにある程度作ることができます。でこれはあのすごいたくさんの人が実は研究されてて、
うん、
もう今結構研究レベルでは優れた特性を示す固体電池の方向でいっぱいなされてます、
うん、
ただ酸化物、それを酸化物の電解質っていうのを使ってやろうとすると、うん、実は酸化物ってちょっとお茶碗とかイメージしてもらえるといいと思うんですけど、大体硬くて脆い、
う
ん、
あ、そうですね、
そういう材料同士をいかにこう接合させるのかっていうところがやっぱり非常に難しいところですね。
じゃあ硫化セラミックにしたらいいじゃないですか。
全然あの硫化物はちょっと問題点があって、 あのみんながこう今いるような待機中でその材料をこう取り扱うことが
難しい、
できない、不可能です。
あ、不可能なんですね、
はい、
臭いから。
いやそれもあります。あ、それもあります。それもありますけど、あの実はちょっとあんまり良くないガスを出してしまうっていう問題があって、あ、もう水分とかすごく管理された、うん、あの乾燥雰囲気で取り扱うしかないんですよね、うん、で結局それどこに効いてくるかっていうと、最終的にじゃあいいものできましたと、じゃあ実用化します、製品作りましょうって言った時の電池のコストにダイレクトに効いてきます。やっぱり製造する装置とかを非常に高級なものにしないといけないっていう問題点があって、
うん、
あの特性いいものできても電池はとにかく安くないと売れないですから。
そうですね。
それを考えると、まあいろいろ難はあるんだけども、将来的にはその酸素を含む電酸化物ですね、その電解質を使ってなんとかやれるといいなってみんな思ってるんだけど、うん、やっぱり技術的にそういう難しいところがあってやられてないということですね。
いろんな手法でいろんな問題っていうところをいっぱい今日は聞きましたけれども、はい、そんなところからこれっていうところを
今一応目をつけてやってますね、うん、でうちはもう酸化物でやりたい、あのやっぱり取り扱いが簡単な材料でやるっていうのがやっぱり夢で、
酸化物の全固体
電池を作ると、今から20年後ぐらい目標にしますけど、
もう20年後っていうとどうですか、
30年ぐらいですかね、その頃に、まあ、あの世の中出回ってくれてるように日々研究に励んでますね。
20年なんていうと、次の次の車に乗る頃にはそういうリチウムイオン電池が乗っている車を僕らも買うかもしれな い。
そうですね、その時今、まあ、ちょっと欠点言ったら硫化物の電池が主流になってるかもしれないですけど、
うん、
まだちょっとわからないですね。いろいろやっぱりいいところ悪いところありますので、
今リチウムイオン電池ってホットな分野なんですね。
そうですね、実際売り出されてもう25年が経つんですけど、いま、うん、だに研究開発が国内外で熾烈に競争を行われて、ちょっと珍しい分野って言えば分野になりますね、うん、
でもやりがいありますよね。
そうですね、ただ競争が激しいので、
うん、
あのあんまり悠長にやっていられないっていう、結構焦りながらやってるというところはありますけどね。
はい、ということで今日リチウムイオン電池の話ですね、電気電子情報工学系の稲田先生に伺いました。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました稲田先生の業界用語は
全固体リチウムイオン電池。文字通りあのリチウムイオン電池を構成している、まあ、電極、電解質、そういう部材をすべて、固体で構成した電池になります。で今世の中で使われているリチウムイオン電池の大半は、電池の中にで電解質という材料が入っているんですけど、これが実は非常に燃えやすい、でしかも電解液を使っているということで液漏れの危険性もあるということになっています。ここの燃えやすい電解液を燃えない、なおかつ流動性を持たない固体の電解質、あの固体の中でリチウムイオンがスイスイ動いてくれる材料に置き換えることができると、まあ、原理的には、まあ、究極的な安全な二次電池、蓄電池を作ることができます。で、まあ、電解質としては硫黄を含む硫化物、酸素を含む酸化物、このセラミックスを中心に、まあ、優れた特性を持っている材料、あの国内外で数多くもう今見出されています。で実際にこれらを電解質に利用した全固体電池の実用に向けた研究開発が、まあ、国内外で、まあ、熾烈な競争を繰り広げながら進められているということになっています。
天白の城、外科大開いた 冬場の駐車場から聞こえる悲痛な叫び。ドアノブに触ろうとすると、いた、静電気です。次週1月23日の天白の城は、何かと悪者扱いの静電気が医療に役立つ未来の研究、エレクトロポーションのお話。ギガ大環境生命工学系栗田博文先生を訪ねます。お楽しみに。